加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディアディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビル大西と
ボーイツックンこと佃
MC の馬田めぐみと
音楽担当バンブーでお送りをいたします。ちょっと間があったやろ、うん、めぐみちゃんが今 MC っていうところ、ま、MC って何を縮めたやつかなといういらんことを考えてるから
一応マスターオブセレモニーだったと思います。
あ、そうなん。
式の、あの進行。全
然あ知らんかったほんま？あ、ほんま、うん、知らんかったな。ああ知らんかったないと。みんな聞いてる人分からへん。誰に聞いてる
か。そう。
あ、そう。そういうこと。いや、8月はね、うん、なかなかいろいろなことがあって、まあ、今日も大変なことがあるんやけども、うんうんうん、まあ、オリンピックがね
終わって
ありましたんでね、うん、まあ、オリンピックも終わり、次のパラリンピックがうまくいくようにということで、うん、まあ、願うばかりですが、うん、まあ、今日はですね、今年はずっと兵庫県のお酒酒蔵を、うんうん、まあ、チョイスしてご用意させていただいておりますので、はい、めぐみちゃん、
はい、
お手元にあるお品書き、はい、ちょっと読んでいただいていいでしょうか。
わかりました。じゃあ読ませてもらいます。今回は兵庫県丹波市にあります山名酒造株式会社さんをご紹介します。日本の原風景のような霧深き山間の地にあり、有機の里、あの有機物の有機ですね、有機の里と呼ばれる地元の酒米と霊峰上池山伏流水を原料に喫水の丹波杜氏が仕込む真の地酒奥丹波。創業は江戸享保元年1716年、現在12代目となります。古来より伝わる手作りで醸し続けて300年、昔ながらの製法や地元の原材料などにこだわって酒造りを続けてきた丹波地方最古の醸造蔵。4代前までは代々又兵衛の名を襲名し、主に地元向けの酒を製造販売してきました。第二次世界大戦以降は交通網の発達により都市部にも販売を始め、新たな購買層を開拓しています。酒名は江戸期が千歳、明治以降万歳、平成に入り奥丹波が看板銘柄となりました。また復刻させた品種や新たに開発された品種など、さまざまなお米を使ったり、近年では自然栽培やオーガニックのお米のお酒にも力を入れています。食中酒として飲み飽きしない口当たりの優しい穏やかな味わいが特徴です。今回はその山名酒造株式会社さんより奥丹波純米吟醸をご用意しました。原料酒米に500万石を使用し、名利小川酵母が育む清々しい吟醸家と低温発酵による滑らかな口当たり、ほのかな梨の香り、口に含むと爽やかな酸味と甘み、ほのかな渋みがあり、透明感のある清楚で上品な味わいに仕上がっています。
はい、ありがとうございます。はい、まあ、今日はねちょっと丹波市ということでね、うん、うん、なんていうのかな、まあ、兵庫県内たくさん酒蔵あるんですけれども、はい、まあ、北へ行けば行くほどこう温度寒暖差もあって、うんうん、まあ、お酒の質もよくなるって言ったら失礼やね、うん、あの感じが、うん、何を言ってるか分からなくなってたけど
また味の感じが地域で変わってきますね。
そういうこと、うん、そう言いたかったのそれ、うん、そうそうそう、そういうことなんです、うんうん、いつもならねここで乾杯をしたりするんですけれども、うん、まあ、ちょっと、まあ、献杯もあったりするんですが、うん、今現在ですね、まあ、全国で大雨特別警報が出てる状態なので、うん、まあ、ちょっとその辺はご遠慮させていただいて味見だけしたいと思いますので、うん、ちょっとついでいただいてよろしいでしょうかね、つくん、
はい、
いいですか。
はい、
そんな味見程度で入れたらあかん
がっつりやね。
最後キレが良かったな、うん、ではですねちょっと、うん、マスターも味見をいただきますか。
はいはい、
みぐちゃんもいいですか。
はい。
お米の香りがしっかりとして、
お酒らしい味ですね。
そうですね。
飲みやすいです。吟醸らしく。
まあお酒ですからね。しょうもないこと言いましたね。すみません。今日はちょっとノリが悪そうなので私自身が。
あらら。
さてですね。トントンと進めたいと思うんですが、はい、皆さんオリンピック見ました。
いろいろ話題になってたので、いろんな意味でこう気になるなっていうのを開会式から見てたんですけれども、結構教えられることとか考えることが多かったなと思っていて、もうその試合自体も対戦相手って敵じゃないんだなと思って、
そう
一緒に戦うライバルといいますか、そのみんな笑顔なんですよね。
そうそう、確かにね、なんか表現が難しいんですけど、我々のね若い世代に感じていたそのなんかガチな敵っていうもんじゃなく、そういうあの敵対するそういう気持ちも薄くて、そういうことそういう感じじゃなくて、なんかね共に強くなって共に高め合って、まあそういう表現した方がなんか美しいかなと思うんですけど、
まあ笑顔で楽しく取り組む姿勢っていうのがすごく見えたオリンピックだったような気がしますね。この年になってもですね、まだまだ教えていただくことが多いし、オリンピックを見て、私自身もバージョンアップをしなければと改めて感じさせられた気がしますね。
今回のオリンピック大きな世代交代も感じましたね。新しいヒーローの登場、すごい10代とかでね活躍してる選手もいれば、本当にこう今まで記録取ると思われてた選手が逆にダメだったりとか、過去の華々しいオリンピックとちょっと違ったものを感じた気がします。
確かにね、誰しも心のどこかでそのヒーロー、こういうものの出現か、これを心待ちにしてるんですよね。
そんな気がしますよね。
昔から自分をね助けてくれる正義の味方っていうそういう存在をね作ろうとしてますよね。
昔からで言うと月光仮面とか、
そんなの知ってる。
名前は聞いたことありますよ。
名前聞いたこと、
はい、なんとなくのイメージですけど、とか仮面ライダーとか、アンパンマンとか、で最近で言うと鬼滅の刃とかワンピースっていう風に時代で変化してますよね。
そう、だから今日もワンピース あの T シャツ着てるんですけどね、マスターは。
知らなかった。
そうでしょ。これねちょっとまあ言わんでええわな、あるところでお安く手に入れたという、お安く手に入れるとこはあそこしかないですけど、というところでね、大昔は火消しの方、消防というのか火を消す、消火をする方だったような気がしますよね。
今回 その東京オリンピック2020の開会式でもね、日本の伝統文化として紹介されてるの気づきました。
気づきましたよ。
火消しはね、火事が発生すれば現場に集まってさまざまな消防組織である組、組と呼ばれる存在があるんですよね。
時代劇のドラマなんかでは恵っていうのがね、有名な ところがありますよね。
その火消しのね組のトップである頭、江戸の町を、火とか火災から守る、いわば、ヒーロー的な人気を誇っていたということも言われてますよね。
そうですね。江戸時代発祥の火消し、大岡越前の頃にできたらしいですけどね。町民から火消しがヒーローとして人気があったのは、火消しという、職業なんですけれども、消防以外の役割とか、あとは江戸の繁栄に伴う情勢の中で設立された火消しの背景があると言われてるらしいですね。各組には長い棒の先に飾りがついたまといというものを火事現場の目印にして、そのまといはそれぞれの組のシンボルでもあり、今で言うなら町のインパクト的な存在でもあったと言われています。
そうですね。やっぱり昔の江戸の町というのは、ほぼ建物は木造でできてましたからね。一度火災が発生したら瞬く間にこう様々な方向に炎症が起こって、町全体が、焼き尽くされてしまうという、そういう時代でしたよね。で、現代で言えば、行政の指示、これを待つことなく、地域のみんなで共有するその重要な、危機管理というかね、緊急対策活動みたいなもんだったんでしょうね。
そうですね。火消しを維持するコミュニティの存在、 町内で持っとったというもんですね。これが自衛手段でもあり、そのコミュニティは地域にとって、まあ、防災の要、まあ、今でいう形ですけどね、これが必然だったと考えられます。ところが火消しの存在が消防行政というものになったことで、地域住民がコミュニティを維持するという必要性の意識がどうも薄れてきたんですね。防災も行政がやってくれるサービスの一つと思ってしまって、自らが動くことに煩わしさすら強く感じられるようになってしまったようですね。
でも火を消すその消防っていうのは大切なものを守るっていう意味でもかけがえのない行動だと思うんですけど、にもかかわらず煩わしく感じてしまうっていうのはどういうことなんでしょうか。
そうですね、多くの人は誰かがやってくれる、まあやってくれるならそれに越したことはないと思ってしまったんでしょうね。自分がやらなくてもどこかで誰かがやってくれると、まあ勘違いしたということですね。まあこれは地域コミュニティの崩壊の始まりと言ってもいいんじゃないですかね。
マスター、そうなっていったきっかけってあるんでしょうか。
まあ、これは良くも悪くもですね、私は伊勢湾台風を契機に制定された災害対策基本法というものが人の心を変えていったように感じてますね。
伊勢湾台風を目の当たりにしてできた災害対策基本法、国民を守るための法律が地域コミュニティっていう大切なものを崩壊させていった。ちょっとこの図式がさらに分からなくなってしまうんですけど、
災害対策基本法ができたことで人の心はコミュニティの維持管理というものから、心が離れていったと先ほども言いましたけど、なぜそうなったのか、それは行政の間違った情報による、頑張りすぎが原因かなと思いますね。
間違った情報による頑張りすぎ、
ちょっと言い方悪いかもしれないので言い方を訂正して、自然災害を人間ごときがコントロールできると勘違いの始まりがこれによってスタートしたということなんですね。つっくん、勘違いすることになった災害対策基本法の一節をお願いできますでしょうかね。
はい、第3条と第4条第5条で国の責務、都道府県の責務、市町村の責務ですね。で、国民の生命、身体及び財産を災害から保護する使命を有することに鑑み、組織及び機能のすべてを挙げて、防災に関し万全の措置を講ずる責務を有するというふうになってますね。
これらを法律に記載してしまったことにより、国やら市やら県がやってくれるんやから、住民がやらなくても行政がやりますという過剰な行政サービスになってしまったということに私は感じてます。
過剰な行政サービスとは言っても、国民としては安全安心を担ってくれるんだから、これくらいありがたいことはないと思うんですけど、そのあたりマスターどうなんでしょうか。
確かに誰もがそう思いますよね。私だってそう思います。ありがたいなっていう、これはもう心の声ですね。ところがここには落とし穴がつっくんあったんですよね。
そうですね、当時の災害の上限や規模と、強さというのが、今現在の日本では桁違いのことが発生し始めてると、
ですよね。
当時の行政は自然をコントロールできると思ってたんですよね。大きな勘違いですよね。実際にはコントロールできないと、そうなってしまったんですよね。
そうですよね、数年前から考えてみても災害の質が変わってきましたよね。100年とか1000年に一度の雨が連発したりとか、地震でも広域化してきてる、広く、なってきてますし、雷も私たちの子どもの頃から考えると恐ろしさがまた違ってきてるなと感じますよね。
そう、子どもの頃はなんかゴロゴロゴロって言ってたまに落ちるのが、今落ちるのがメインになってるもんね。大きな被害も出てますからね。やはり住民、国民を置き去りにしたスタートラインを描いてしまったことによる弊害が、昨今の大規模災害連発で頑張ってきた行政もお手上げとなってる。だから行政は万能ではありません。皆さん命を行政に委ねないでくださいと掲げて、住民に命を守る自分の努力を呼びかけ始めたんですよ。しかしながらですね、一度大きく緩められたものというのはすぐにはやはり戻りません。そこで様々な 防災教育というものが国民に向けて始められたんですよね。
防災教育、うん、小学校とか中学高校でも、ね、災害への備えとして防災教育を取り入れ始めたということですよね。
そうなんです、うん、まあ、当初の防災教育は怖いし恐ろしいし嫌な災害が襲ってくるぞ、だから防災活動をやりましょうというような、まあ、今考えれば防災教育で一番やってはいけない人を脅す脅しの防災教育が始められてしまったんですよ、うん、
脅しの防災教育ですか。でも一番やってはいけないって言われても災害っていうものはそもそも恐ろしいし怖いものなので、うん、だったら教える方法も脅し的なニュアンスになってしまうのはもう仕方がないのかなって思うんですけど、
うん、まあ、備えなければダメだ、大きな地震が来るぞとか、まあ、津波が来るぞというこの手法ですよね、うん、まあ、リスクコミュニケーションの中でも恐怖喚起コミュニケーションと呼ばれて、まあ、やってはいけないものの一つなんですよね、うんうん、恐怖心を与えられて作り出された意識というのは、まあ、簡単に薄れて記憶から消えてしまうと、うん、まあ、さらには自分の住む地域が嫌になってきて、うん、まあ、地域のことも、嫌いになってくると、うん、でやがて、生まれ育った、ね、自分の町を出ていくと、そういうことになってしまうと、うん、まあ、これではね、防災以前の問題になってしまうんじゃないかと、う、ね、うん、
ちょっと子育てとかでも似たようなことってあるのかななんて思ったんですけ ど、ね、うん、災害から逃げるために災害のないところへ移り住んでしまうっていうことですよね、うんうん、でも移り住んだ先でもね、もちろん災害がないなんてそういう都合のいいことはありませんよね。
そうなんですよね、まあ、だから脅しの防災教育はダメだというふうになったんです。で次に出てきたのが知識の防災教育というもので、うん、知識を人に与えれば合理的な行動をするようになるというものだったのですが、うん、これも根本的な間違いだったんですね。人は災害に関わる問題 について知識があっても合理的な行動はやはり取れないんですね、うん、知っているけれども理解していないということが起こってしまうんです、まあ、東京大学の片田教授が次のようにおっしゃっています。ちょっとめぐちゃん呼んでいただいてもいいですか。
はい、わかりました。人間は自分が死ぬことやリスクに関する情報を真っ当に理解できません。例えば交通事故で年間5000人が亡くなっていても自分が事故に遭うとは考えません。ところが宝くじが1等5000本だと言ったら自分は当たるように思い込んでしまいます。このように悪いことを軽く見るのに加えて自分の死を合理的に考えず常に生きていることを前提にものを考えます。誰にも訪れる死を直視しないから今この瞬間を幸せに暮らせるのです。
もう人間はもうやっぱり都合のいいことは自分、まあ、都合の悪いことは他人と、まあ、こういうなんか線引きをしそうなもんですよね。だからまあ目の前で起こる悲劇ですら、まあ、テレビの向こうの世界とそういうふうに考えてしまうんですよね。
でもマスター、脅しもダメ知識もダメってなるとどうやって防災っていうものを伝えればいいんですか。
それはね、姿勢の防災教育が大事だと片田先生はおっしゃっています。
姿勢の防災教育、これまたどういうものなんでしょうか。
そうですね、片田先生のおっしゃる姿勢の防災教育は次のようなものです、うん、まあ、自分の命を守ることに主体性を持つことができるようにすること、うん、そして前段で重要なのは敵を知るよりもまずは己を知ることです。みんな不安なのでどんな津波が来るのかと質問があります、うん、でも答えは非常に簡単でわからないということです、うん、相手は自然なのでハザードマップ通りに津波が来るはずはありません、うん、実際今回の津波でも様々な想定がありましたが全く役に立たず巨大津波に襲われました、うん、ですから必要なのは相手は自然なのでどんなことでもあり得ると考え決して侮らず自然に対する畏敬の念を持って津波地震が来た時には逃げることにベストを尽くすこと、まあ、これが姿勢の防災教育だと片田先生はおっしゃっています、
うん、相手は自然だと、うん、どんなことでもあり得る、 決して侮らず、自然に対する畏敬の念を持つ、津波地震が来た時には逃げることにベストを尽くす、これって臨機応変に行動しなさいという臨機応変力を持てっていうことですよね。
そうなんですね、
でも言うのは簡単だなと思うんですけど、相手は自然、ハザードマップ通りに津波が来るはずがないと考えても、なかなかその時がいざ来たらどうしたらいいのか判断が難しいですよね。
そのためにもね、最初に戻るんですけども、地域コミュニティの必要性、これがあると考えますね。以前にもマスターがおっしゃってましたが、言い伝えの大切さ、地域で受け継ぐものを地域で作り上げていくっていうことですよね。これは全国一律ではないし、災害なんて多様多種、そういうもんですよね。よくニュースでこんなことは生きてきた70年間で見たことがないとか経験したことがないと、そんなコメントよく聞きますよね。地球の年齢を考えたらたかが70年ね、いうことなんで、でも言葉を受け継いでいけたならば、やっぱり何百年とか何千年とかなるはずですよね。そうですよね、
言葉を受け継ぐっていうことはね、本当に大切だと分かるんですけど、マスター、今この瞬間からスタートできる簡単な特効薬ってあるんでしょうか。
特効薬というのはね、あるんですよね。
あるんですか。
あるんですよ。ちょっとためて言いましたけれども、それはね、簡単なことなんですね。その簡単なことが皆さんはなかなか、理解できていないというかね、やれていないということなんですよね。その簡単なことというのは、自分のできることをやるということです。当たり前のことなんですよね。やれないことはやれないんですよ。だからやれることをちゃんと決めておくということなんですね。でその大事なことがその言葉の中にあって、自分で決めるということなんですよ。自分は災害が起こったら逃げるのか、逃げないのか、逃げないという人はいないでしょうけども、逃げるということをちゃんと決めておくということが大事なんですね。ここが曖昧なので、災害が起こっても避難が遅れるんですよ。みんなどうしてるんかな、周り見てみようかな、近所の人に合わせようかな、じゃなくて家の前の川が溢れそうだったら、やっぱり自分は逃げるということを前もって決めておくことが大事なんですね。それともう一つは、ものすごく簡単なことですけども、生き続けたいか生き残りたいのかって、こんなことまでちゃんと決めとかなあかんということですよね。もし災害が起こって、自分がどのような姿で、言いにくいですけども死んでしまうのかまで、やはり想定することが本当は防災という中では大事なことなんですよね。
想定しておくことで、いざパニックになったり危機を察知できなかったりっていうのを防げますもんね。
そうなんですよね。決めとけば、それが若干の間違いがあったとしても瞬時な判断ができるので、特に、地震とか津波ね、それから水害というよりも火災なんかだったら、目の前で燃えてるのに燃え盛り出して天井まで燃え火が移った、どうしたらいいやろって言ってる間に、間違いなくガスでやられてしまう。火でやられる前に、毒ガスで、ガスが出ますからね、そのガスでやられ、一酸化炭素ガスなんかでやられてしまう。だからまずは火が出たら逃げるということを決めるとか、火が出たら消火器を横に置いてるから消火器で消すっていうような簡単なことも決めておくという言葉が大事なんですよ。
そうやね、
この身近な言葉がね、皆さんなかなか理解できていない。あ、時間来てもた。あ、
なんか急に早なったかな。残念ながらね、また時間が参りましたんで、また来月ということで。
あかん、喋り足りんから、もう来月続きをよろしくお願いしたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。